14ページ7特集丸5いつまでも自分らしく生きる在宅療養という選択 ID100-4600 在宅療養とはいつまでも住み慣れた自宅などで家族や友人、大切な人たちに囲まれながら医療や介護サービスを受けて生活を送ることです。自分らしい療養生活を送るために、元気なうちから考えてみませんか？問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-5328。 14ページ、写真。タイトル文字の背景に写真が掲載されています。車椅子に乗った高齢者と看護師さんの写真。楽しそうに話をしながら散歩をしています。写真終わり。自宅でも療養生活ができる。本市において無作為に抽出した市内に住む65歳以上の人を対象に、人生の最後をどこで迎えたいですか？という調査をしたところ、回答者の過半数が自宅と回答し、医療施設など他の選択肢を大きく上回る結果になりました。左のグラフ参照。14ページ、グラフ。人生の最後をどこで迎えたいか、アンケート調査。出典、市高齢期市民調査、令和元年度。アンケートの結果を示した円グラフです。時計回りに割合を読んでいきます。自宅 50.1%、 医療施設 26.4%、 施設 11.9%、 その他 11.6%。 グラフ終わり。皆さんは人生の最後まで自宅で自分らしく生きたいという希望を叶える在宅療養をご存知でしょうか？在宅療養とは、住み慣れた自宅などで在宅医や訪問看護師、ホームヘルパーなどに訪問してもらい、医療や介護サービスを受けながら療養生活を送ることです。住み慣れた環境で必要な医療が受けられる。家族のいる環境で毎日過ごすことができる。一般的に入院治療を続けるより経済的負担が少なくなるなど、多くのメリットがあり、あなたが望むのであれば、在宅療養も選択肢の一つです。在宅療養でできること。医療保険。医療保険では、事前の計画に基づいた訪問診療や訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理などを行い、患者の体調管理をサポートします。また、急に体調が悪くなった場合には、訪問予定日以外でも必要に応じて往診することもあります。介護保険。介護保険では、ケアマネージャーなどが作成する計画、ケアプランに沿って、訪問介護や通所介護、デイサービスなどのサービスを提供します。また、受けられるサービスも利用者の状態により、適宜組み合わせて提供します。14ページ、表。受けられる主なサービス。在宅療養で受けられるサービスについて具体的に示しています。順に読んでいきます。まず、医療保険では、訪問診療、定期的な診療、訪問歯科診療、診療や口腔ケア、訪問薬剤管理、薬に関する指導など、次に、介護保険では、訪問介護、食事・排泄の介助、通所介護、高齢者同士の交流など、 適宜組み合わせて提供されるサービスとして、訪問看護、血圧や脈拍など病状のチェックや療養生活の相談、訪問リハビリ、筋力の維持向上に向けた機能訓練や福祉用具の相談など、表の下に注意書きとして、上記は一例であり、個人の身体の状態でも異なります。まずはご相談ください、と記されています。表、終わり。在宅療養を始めるまでの流れ。在宅医を選ぶ。次の窓口で相談しましょう。かかりつけ医。在宅医を紹介してくれる場合もあります。病院の相談室。入院中の人はソーシャルワーカーや看護師などに相談できます。在宅療養に向けサービスを調整してくれます。地域包括支援センター、ケアマネージャー。在宅療養に必要な医療、介護、福祉の相談ができます。介護サービスの利用に向けた準備。介護保険を利用する場合、要介護認定が必要です。お近くの地域包括支援センターにご相談ください。ケアプラン作成後、在宅療養を支える医療・介護の専門職の関係者、14ページ下の図参照。で打ち合わせを行い、在宅療養が始まります。翻訳者中、14ページ下の図については、この後、ポイント1、在宅療養を支える専門の人たちの記事で読みます。翻訳者中、終わり。自分らしい最期を迎えるための人生会議。人生会議とは、あなたが大切にしていることや望み、希望する医療やケアについて、自ら考え、信頼する人たちと話し合うことです。心身の状態や時間の経過で、気持ちは揺れ動くものです。何度でも繰り返し考え、話し合いましょう。ポイント1。在宅療養を支える専門の人たち。さまざまな専門職が連携し、自宅などを訪問して患者や家族を支えます。14ページ図。在宅療養を支える医療・介護の専門職の方々について、どんなサポートをするのか、イラストとともに紹介しています。在宅医。病気や怪我の治療やアドバイスをします。訪問看護師、病気や障害への看護ケアや健康に関するアドバイスをします。歯科医師、お口と顎の病気の治療やアドバイスをします。歯科衛生士、お口の健康を保つためのケアやアドバイスをします。薬剤師、薬の飲み方や使い方のアドバイスをします。ケアマネージャー、体の状態に合った計画を作り、介護サービスを手配します。ホームヘルパー、体の介護や家事、食事などを援助します。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、自立した生活を送れるようにリハビリテーションなどを行います。それぞれ白衣やエプロンをつけた専門職の方々のイラストが掲載されています。図、終わり。ポイント2。大切な人を在宅療養で看取ると決めた家族の皆さんへ。看取りとは、大切な人の最後の時までそばにいて世話や看病をすることです。住み慣れた自宅や施設で看取るためには、在宅医が必要です。死を迎える直前にどのような変化が起こるのか、容態が変化したときはどこに連絡するのかなど、 在宅医や訪問看護師とよく相談し、慌てないよう準備しましょう。救急車を呼ぶ意味を考えましょう。救急車を呼ぶということは、病院で可能な限りの延命治療を望むことになり、本人が望まない治療を受けることになるかもしれません。慌てずに在宅医や訪問看護師に相談しましょう。ポイント3、日常の在宅生活、時々入院、ほぼ在宅。在宅療養の担当の在宅医は、入院医療機関の医師とも連携しているので、容態が急変した場合には、一時的に入院して治療を行い、安定したら再び在宅に戻って療養生活を送ることもできます。不安に思うことができたときには、医師や看護師、ケアマネージャーなどに相談しましょう。最後まで自分らしく生きるために、父が選んだ在宅療養。15ページ、写真。山下陽子さん。この記事の筆者、在宅療養で父親を看取った山下さん。優しい笑顔を浮かべています。写真終わり。定期健診時の精密検査で父に大腸がんが見つかりました。約半年にわたる闘病生活の中で、父は家族との時間を大切にしたいと希望し、在宅療養を選択しました。在宅療養では様々な職種の人たちが支えてくれ、病状について情報を共有しているので、その時に応じたサービスを受けることができました。在宅療養中の父は好きなテレビを見たり、家族とトランプをしたり、母の誕生日にカメラマンを呼んで記念写真を撮影し、祝福したりして過ごしていました。だんだん食は細くなりましたが、毎日家族が作った料理を食べられるのも満足だったようで、母も私も料理することが楽しく、父と食卓を囲むことが喜びでした。父との生活を振り返って、父の意向に沿った医療や介護の選択ができ、関わる人たちも連携してサポートしてくれました。また、母も父との生活を大切にしていたので、苦労というよりは一生懸命でした。めったに自分の気持ちを口にしない父でしたが、亡くなる直前はお互いに何度も何度もありがとうという言葉を伝え合うことができました。まずは自分の気持ちを確認し、伝えることが重要です。健康診断などの機会に健康状態ともしもの時の治療や過ごし方を家族や大切な人などと話し合っておくことをお勧めします。医療や介護以外にも考えることはたくさんありますが、本人の希望がわかっていれば、専門の人たちとも一緒に考えることができます。また、専門の人たちに相談する方法を確認しておくことも大切です。まずは自分がどうしたいのかという気持ちを確認し、その気持ちを伝えることが重要で、最後まで自分らしく生きるためにできることの第一歩だと思います。在宅医療についてはこちらから、QR コードの表示あり、